初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。これは4月
半ばですね。
もう少しでゴールデンウィークって感じですね。
そうか、早い。そう考えると、
いや、こないだまで正月でしたよ。マジで
本当そう、
もうやばいですよね。本当ね、50後半からなんか、あと半年で正月だよなとか考えるような、あとちょっとでクリスマスで1ヶ月後に正月が来てみたいな、なんかえらい、なんか、日にちの時間のな、スピードが、この時も何回もこの番組で言ってるかもしれないけど、ほんと加速度的に、どんどん加速しますね。
早いですよね。
どうです、菅さん。感じます？
私も早いなと思います。
ですよね。
うんうん。
びっくりするもん。
そう。
だって、この番組でさえ、正直俺そんなにやってないかなと思ったんだけど、
はい。
結構やってるんだよね。
結構やってますよ。塩田さん、今回98回です。
でしょ？
98 回目。だから来月はもう100回になりますよ。
すごくないですか？
すごいです。
まさかこんなに長くなるとは夢にも思わなかったって言ったら、まあ、ありきたりな言い方すんなって言われちゃう、怒られちゃいそうですけど。
いやー、でもね。
あっという間ですよ、ほんと。
あっという間ですよね。本当に。
びっくり。
うん。
もうびっくり。自分の時間、なんかね、この62歳になって、本当年齢感じる感じになるんですよ。
あ、そうですか。
うん。菅さんまだないかもしれないけど、俺なんかたまにやっぱ感じ、体の節々がね、体の節々がっていうか、ね、痛いところが取れないところがあるんですよ。
へー。
僕、左手の親指がダメなんですよ。
はい。
そこはもうほんとずっと、ここ何年か前からもう痛くて、
うん。
動かないんですよ、ある方向に関して。とかね。
うんうんうん。
とかね。で、あとは、十分。これ、たまに言われるんですけど、ジョノクさんから。
うん。
眉毛に長いのが何本かあるようになるんですよ。
あ、ピーって長いのが出てるんですか？
そう。それはね、言われるよ。
それって、年齢のせいなんですか？
年齢のせいだね。
へー、そうなんだ。うん、
そう。だから、そこはね、年齢を感じるようになりましたね。
そうね。年齢か、
まあ確かに仕事とか経験値はすごく増えたなって感じありましたけど。
うん。
どうなるかな。まあそれは感じるようになったけど。まだでも心の気持ちの中ではまだいけるかなっていうのは持ちながら、いけてるのはいいかなと思って、うん、この気持ちはちゃんと大事にしていこうかなとは思ってますけどね。
うんうんうん。
そう、まだまだ、まだまだっていうか、若い人は若い人の強みがあるんだろうけど、うちらはその世代の強みっていうものが多分あるのかなと思いながら、うん、で、それを継承して、なんだろうな、若い人があんまり失敗しないような形でアドバイスできれば一番ベターなのかな、みたいな、綺麗事言っちゃいましたけどね、少しね。でもそんな感じは若干ありますよね。うん。わかんないからね。若いとね、見たことがない世界ってあるじゃないですか。
うん。
なかなかね。
うん。
年齢重ねないと見えないとか感じないとかっていうのがあったりとかするので、やっぱ実際あるんで。
うん。うん。
ありますよね、菅さんね。
ありますね。あとなんか最近私思うのが、やっぱり自分の母も結構弱り始め、ちょっと体がね、なんか体調が良くない時とかも出てきて、ああ、なんかこういう風になっていくんだな、人間って、みたいなことを感じたりすると、なんかこう、ちょっと切ないような、そういうこともありつつ、 ですかね。なんか、いろいろ考えちゃ
ねえ、うちのおばあちゃんとかが、
う。
昔で湿布言って特本って覚えてます？
覚えてます。
僕ね、うちのおばあちゃんにね、背中に特本を貼るの僕の役目だったんですよ。
背中はね、うまく一人で貼れないから
そうそう、
ね。
貼れないからね。だから、よしあるちょっとやってくんないとかつって、よくやってあげたりとかしたんですけど、今自分でやってますもんね。湿布貼ってますもんね、たまに。
自分
自分の体。
奥様に貼ってもらって
右の肩が上がんねえとか。ね、この間ね、ちょっと千葉の方へ行って、ノコギリ山っていうところ登ってきたんで
の
す
こ
よ。
ぎり山、
はい。そこ結構急ですよね。
あそこ急です。
あれ、うちの奥さんと一気に行って一気に下がってきたんですけど、見事に筋肉痛でした。
本当ですか？
あ、本当に。普通とか思って。
あそこいいですよね。でも、霧っぽい時もあったな、今
ああ、
ま
そう
で。
なん。ああ、でも、この間初めて行ってきたんですけど、ああ、ここはここで面白いと思いましたね。うん。で、高さもちょうどいい。行って
そう
帰っ
で
てき
すね。
て、ハイキングというか、あれには時間そんなにかかんないし、1時間あれば悠々で行って帰ってこれるから、全然いいかなとか思ったんですけど、足に来てましたね、かなり。
ああ、やっぱりね、後から来るんですよね。
うん。何が良かったかって、2日後に来たんで嬉しかったです。
まだ早く来た方ですね。
まだ行けてるってこ
い
と
け
みた
てい る、い
な
け
ね。
てる。
まあ、そんな話はですね、後でですね、今日の本題に行きます。でですね、2027年問題って結構いろいろあるんですよ。SAP のね、ソフトの、フォローがなくなっちゃうだとかね。あと、トラックの運転手の人たちの、人口が減るとかね。いろんな問題があるんですけど、うちらリフォーム業界の中でも二つ大きな、ものがありまして、もう今からもう出てるんですけど、一つがですね、エアコンが高くなります。はい。格安モデルっていうのがなくなります。っていうことは、もし、オーナーさん、聞いてらっしゃるんだったらオーナーさんなんですけど、そうだな、もうそこそこ年代が来てるエアコンがあって、もし壊れた場合、倍の価格帯を来年になると払わなきゃいけなくなります。ということは、今のうちに、交換ができるんだったらしちゃった方が、今交換すれば10年ぐらい持ちますから。うん。だとしたら、早めにやった方がいいです。で、なんで早めになった方がいいかというと、おそらくこのニュースが、どんどん夏以降広がっていって、物がなくなる、もしくは職人が忙しくて動けなくなるっていうのが予想されます。今からで。だから、やられるんであれば、今のうちやらないとなくなります。正直、うちの我が家のエアコン2台はもうすぐやります。やっぱり高くなる。まあ、高くなる理由っていうのは、通常昔ほら、フロンガスっていうの使われてたじゃないですか。で、あれは、まあ、環境に優しいフロンガスに一回変わったんですけど、で、今回またそのガスもあんまり環境には良くないので、もっと違うものに変えましょうってなって、なんかね、いくつか種類があるみたいなんですよ。なんかプロパンガスとかそういったもので。で、そうすると、プロパンガスってこれは燃えるガスだったりするじゃない？だから、扱いがすごいできる人が少なくなってしまったりとか。で、そのプロパンガスが何十年もちゃんと動かせるようにしなきゃいけないっていうのがあるんで、機械構造的にも高くなるらしいんですよ。だから、取り付ける人も高くなるし、商品も高くなる。おのずと。だから、よく言われているのは1.5倍から2倍程度に上がりますって言われているんですね。だから、今10万円かかってるエアコンがあったら、15万から20万になります。
大きいですよ
でかいよ、これ、マ
ね。
ジで。これ、家賃が例えば3万、4万なんかの部屋だったら、 エアコン1個交換するだけで、今までだったら2ヶ月分ぐらいで済んだものが、もう全然ですよ。もう4ヶ月分ぐらい。
本当ですよ
うん。
ね。
4ヶ月でも済まなくなる可能性が高いので、だから、だとしたら、今のうちに、交換しといた方が、10年は持つと思うので、で、今のうちに発注かけとかないと、物がなくなる、もしくは職人さんがいなくなるんで、って思います。
いや
エアコンなんて今なきゃだって死んじゃうからね、だって人。
そうですよ、夏、ねえ、大変じゃないですか。これからね、どんどん暑くなってくるから。
そう。だから本当、エアコンを検討されてるんだったら、検討以前にもうやっちゃった方がいいんじゃないかなと思います。来年の今頃はもう楽勝で2倍ぐらいになってるんで。
やだ、もう本当に物の値段上がりすぎじゃないで
上
す
がりすぎ。ほんと
か。
そう。物の値段は上がりすぎ。ほんとそう。それはほんとそうね。まあ、これは物の値段プラスアルファで高くなっちゃってるからね。いいものにならないとダメですよってなってるんで。だからほんとエアコン交換するんだったら、ほんと6月ぐらいまでに終わらしちゃった方がいいと思いますよ。
そうですね。いやー。うちも考えないとです。
早めにやっといた方がいいかなとは思いました。で、もう一つあるんですけど、もう一つが実は、蛍光灯です。
蛍光灯、これ、この間新聞記事に出てました。
あ、やっぱり。蛍光灯の輸出入が26年で終わり。来年度移動が禁止。だから、今、蛍光灯って今、ほとんど中国製なんですよ。それが輸入できないんですよ。ってことは、蛍光灯も LED 化しておかないと、直せない。で、蛍光灯って実は、LED の蛍光灯をただただ取り付けてつく場合もあれば、つかない場合もあるんですよ。それは照明器具の種類にもよったりとかするんですね。で、場合によっては電気屋さんのちょっとした軽い工事をすればつくようにはなるので、それは、電気屋さんもしくはリフォーム屋さんとかに相談をして、やられた方がいいんじゃないかなと思います。ってことはもう本当にもう在庫がなくなります。すべて。丸いのも棒のやつも含めて。
蛍光灯はまだ使ってるところ多いですよね。
多いですよ。多いですよ。本当に多いですよ。うちなんかでも賃貸物件の共用部の蛍光灯なんかをよくやってますけど、多いですよ。未だにまだやってないよねっていうところもありますもん。
そう
ただ
で
もう
すよ
蛍光灯がなくなるので、
ね。
あ、これはね、高くなるとかっていうのは特にないけど、エアコンほどその大きな価格帯が大きくなるっていうわけではないので、逆に、LED 化した方が、常時おかかる電気代が安くなります。
ね、よく言いますよね。そっちの方が安いってね。
で、まあ、確かに、何万時間、LED だから大丈夫ですよ、とかっていう話あるんですけど、全部が全部何万時間大丈夫かっていうわけではないです。蛍光灯 LED の場合って、その光るとこの LED が壊れるっていうよりは、基板が壊れるんですって。LED は何万時間確かに光るんだけども、LED LED 自体の基板自体が壊れて、つかなくなるっていうケースは多いそうです。それは何万時間とかってなってないそうです。で、まあ、わかんないですけど、メーカーも何万時間も大丈夫ですよと言っときながら、壊れるようになってるって話も聞いたことあります。だって商売だから。
そうですよ
うん。
ね。
うん、そこは、やっぱり、あるみたいよ。
基盤ね。
そう。嫌な話しちゃうと、あれなんだってね。病気を治す薬もそうなんだってね。薬って完璧に治っちゃうものになっちゃうと、次売れなくなっちゃうから、
はい。
完璧に治らないように作られてるんだって。
やだ、もう、ほんと、やめてー、
ほんとほんと。
でも、
マ
そう
ジ
で
だっ
す
て。
よね
じゃないと、なんていうの？次のあれが出ないからね。本当にこれで治っちゃいますって言って、グイって飲んで、はい、終わりみたいになっちゃうと、商売にならないんですって。
いやー。
いやね、まあね、まあ、そうか、世の中お金で動いてるからね。
そうだけどさ、い
せちがないよ
や
ね。
ー、
確かに。
そうですか。
そう。だから、まあ、稽古の方はそんなに、急がなくていいと僕は思うんですけど、エアコンの方は急いだ方がいいかな、とはちょっと思いました。2027年問題として。
そうですね。またあっという間にね、やってきますからね。
そうっすよ。合ってますよ、皆さん。
ね。
そう。もう本当夏、わかんないけど、どのタイミングでみんな気づいて、あれ？ってなった時にはもう遅いっすから、職人さんから何から全部抑えられてるんで。もう在庫も、なくなったら終わりなんで、全部。
いやー。
から、まあね、共用部関係のエアコン、ですね、LED とかその辺関係は、まあ、そんなすぐじゃなくても僕はいいと思うんですけど、エアコンに関してはもう本当になくなっちゃうんで、結構その世帯数持ってらっしゃるオーナーさんだとかいらっしゃるんだったら、管理不動産からも、ちょっとね、連絡してあげて、今のうちに交換された方がいいですか？どうですか？とかっていうのは言ってあげた方が僕はいいかなと思いますね。
そっか。やっぱ一台は、家庭だと一台二台とかで済む話が、やっぱりオーナーさんってなると、台数がやっぱりかかってくるっていうことですね。
だからちょっとした例えばね、20部屋とか40部屋とかっていうと、
そうか。
だって10万で終わったら10台で100万で終わるものが、倍だったら200万なんで、
す
家賃収
ご
入は
い。
変わらないんで、
ねえ。
そう、家賃収入変わらないんで、だとしたら今のうち
はあ。
にやっといた方が、怪しいん
そう
だっ
です
たらもうどんどん、100万でここから10年間そこの部分で経費かかんないわけじゃないですか。そうですよ
確か
ね。
に、確か
で、
に。
それ以内に必ず全部のエアコンが壊れる可能性高いんで、今のエアコン10年ぐらいで壊れるようになるから、まあそうじゃなかったとしても、7割壊れたとしたとしても、7割の分のエアコンが全部倍になっちゃうって考えちゃうんだと。もうだって来年からは倍なんで。だとしたら今のうちに、多分銀行のローンとかも使えると思うので、こういうのでエアコン交換しますとかって言ったら、多分ローンも融資も通ると思うんで、全然ありだと思いますよ。
確かにそうですよね。いやー、エア
こ
コ
れ。
ンだったり、蛍光灯だったり、
だって
ね
必需品だからね。
え。だって、共用部の蛍光灯だって、かなり数あるじゃないですか。
あります、あります。あります、結構。だから、うちも電気屋さんお願いするとこいつもお願いしますけど、やっぱ4、5人で来て、1日作業ですもん。
そうですよ
うん、3
ね。
階建てのマンションでとか4階建てのマンションでとかっていうと、4、5人の職人さん来られて朝から晩までは全然やってますよ。
あ、うちの最寄り駅も LED にしてました、そういえば。この間。
ですよね。まあ、公共のパブリックは税金でやるから、バンバンやると思うんですけど、賃貸のオーナーさんって、聞いてらっしゃる方も、儲かってる方もいれば、儲かってない方もいらっしゃるんですよ。だから、そうするとそのしわ寄せがなおさらいっちゃうんですよ。だからもうお金持ってるんだったらもう交換しちゃった方が、あと10年エアコンで変な国にお金出る出費することないよね、とかってなるだろうけど、なかなか予算がないオーナーさんなんかの場合だと、半分やるけど半分残そうとかあるじゃないですか。
確か
も
に、
しく
だっ
は
て、
1で。だってね、10万で終わるものが20万になるってなると、台数多かったらやばいっすよね、だって。
そう、一気にそのお金が飛んでいくわけでしょ
そう。
う。できないですよね。
10代やって200万っすよ。20代やって400万っすよ。だって、20代やって200万と400万、200万の違いでんだもん。それだったら、だってやっちゃったもん勝ちじゃない。だって200万の賃貸収入ってそこそこっすよ。
いや
だから、量販店なんかも結構それをニーズを含めていろいろ大量仕入れして在庫も持ってやってるみたいだし、時代は今流れてはそっち方面なんで、今は在庫はあるから、今のうちに、これ多分8月あたり過ぎたら多分やりたくてもできなくなっちゃうと思うね。
結構切羽詰まった感じですよね。
そう。そうそうそうそうそうそう。
いやー、そっ
ほんとそ
か
う。
ー。
ほんとそう。結構やばいっすよ。職人さんもいなくなるしね。
うちも考えないとです。
蛍光灯はまだいい。壊れてから交換しても構わない。ね、金額が上がるわけじゃない。エアコンはそんな感じ。なので、皆さんちょっとその辺は考えてもいただいた方がいいかなとは思いました。
ちょっとね、あっという間にね、時間来ちゃうと思いますのでね、ちょっ
そう。
と早め
まあ、
に。
今回は、そうですね。2027年問題。エアコンと蛍光灯っていうのがありますよと。まあ、ちょっとその辺のところを踏まえていただければどうかなと思いました。
ありがとうございます。それではここからは特推しのコーナーです。
何回も何回もうなぎのお店の話をしてる。
いや、うなぎのお店の話久しぶりじゃないです。
あ、本当ですか？ありがとうご
ちょっ
ざい
と
ます。
どうなったのか私も気になってました。
ああ、ありがとうございます。今ですね、うちほら、日本酒出してますよ。おそらく放送している時もあるとは思いますが、14代っていう日本酒が、今、ストックされてます。これ、なかなかない日本酒なんで、飲みに来てください。
美味しいんですか？
美味しいですね。まあ、一番と言えないにしろ、希少価値の中では結構有名な、ですね。アラマサ、14代、ジコン。この3つが結構こう、なんですかね、希少価値があって美味しいって言われてる。まあ、何万円のお酒です。で、そうなんです。まあ、だから今年のね、1月10日からスタートしまして、あ、そうそうそうそう、あとこれ言おう。3月1日からうち1200円なんです。一番安いうな重。安くないですか？
もうすでになってるですね、じ
そう
ゃ
そうそうそうそうそう言うの忘れてた。
あ。
3月1日からなんですよ。
1200円は安、 1200円なんて言ったらもう今普通に定食屋さんでも1200
そうです
円
よ。
ぐらい
そう
は
で
ざ
す
ら
よ。
じゃないで
そう
す
です。
か。
そうですよ。その価格帯、並の梅なんですけど、1200円でつきますよ。昔はね、漬物とか結構出してたんですけど、そういうの一切うちなくしたんですよ。本当にうな重とお吸い物だけ。で、たくあんはあるんだけど、テーブルの上に、あれがついてるんで、好きな分だけ食べてもらって構わないって形にして、逆にその辺のところを省いちゃったことによって、今まで1500円だったんですけど、300円値引こう。せっかくだったらもう皆さんに食べてもらおうという形で、1200円にしました。
お、素晴らしい。
で、それに合わせて、各、並、上、特上のやつも、みんな300円ぐらい全部値引いてます。
じゃあ、ちょっと食べやす
多
く
分、
なってる。
食べやすくなります。すんごい食べやすくなったので、お弁当でも来ていただいて食べてもらっても構いませんし、行って食べてもらえれば、変わった日本酒、他にはないようなものも結構置いてあります。
独自ルートで入手した
独自ルートでルートして。いや、でもね、この間うちのやつでね、うなぎ屋さんで今度うち、お寿司の、江戸前のお寿司の出前サービスっていうのも始めそうなんですよ。
待ってください、お寿司
お寿司。で、なんかこの間プレオープンっていうことで、お世話になった人たちだけ呼んで、で、7貫のお寿司と、まあちょっとつまみが2つぐらいついて、ワンドリンクついて、で、最後、おにぎりの、うなぎのおにぎりのお土産がついて、12,000円。
おお。
で、その場でお寿司屋さんが握ってくれますんで、出前でうちに来てくれるんで。そうなんですよ。
すご。
そう。だから、一応、マックス10人か8人ぐらいなんですけど、12,000円でやろうと。で、アルコールとかそれに関しては、プラスの発生をする、2杯目、3杯目はプラスはされるんですけど、まあ、基本的に、まあ、お寿司も余ったらほとんどもうどんどん握っちゃって出しちゃってるんで、もしご要望があれば、江戸前のお寿司がですね、食べれるか。職人さん来てくれるんで、うちの。面白そうでしょ？
いつの間にかそんな
そうそう
す
そう、
ごいこと
そうそう、
に
い
なっ
つの
て
間に
る。
か、そうそう、そのやつをね、3月1回プレオープンで1回やったんですよ。皆さんどうでした？って言って、結構喜んでくれて、美味しい美味しいって言ってくれて、まあ、ね、その場で握ったものなので、美味しいは美味しかったですし、僕も食べてて、ああ、まあ、確かに、とかっつって。よかったですよ。だ貸し切りとかで、2週間とか、期間があれば、そういうのも予約して、そういうサービスもできるようになりましたんで。貸し切りもできますけどね、普通に。5000円か6000円、今、6000円コースっつったかな？ 6000 円ぐらいのコースで、あとはもう、ご相談で、例えばこのぐらいの予算でとかって言って8人。うちだからすぐ貸し切りできちゃうんです、簡単に。店ちっちゃいから。
定員は8
12
人
名。
12名。
え、普通のうなぎだったら12名ぐらい。お寿司屋さん来るとき、お寿司屋さんのテーブルが必要なんですよ。
そこで握るため
そう
の
そ
っていうことですよね。
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう ってくるんで、多くて、全員知り合いだったら10名ぐらいいけちゃうんですけど、相席の場合だったら、いいとか8名とかそのぐらい。でもか、まあ、10名ぐらい、8人でも別に、貸し切りはできますから。それはお店の方と相談してもらって、全然、言ってもらえれば、
いいで
でき
す
ますんで。
ね。はい。
タマウナという、タマプラ
はい。
ザでうなぎ屋でタマウナなんで、
い
調
い
べ
で
て
す。
もらえれば。
はい。いろい
値
ろ
段も安
ね。
くなりましたし、貸し切りもできるようになった。
ねえ。
日本酒も変わったのか。今は多分あると思うんだよな。
すごいですね。
ありがとうございま
い
す。そうなんです。いろいろ
や
やってんすよ。
ー。ね
でもね、この間なんかのね、日本酒のやつで、春節？
え。うん。
ちょうど季節の、酒蔵の出来上がったお酒を、そこの神社に行って、春節で、お祓いしてもらうんですよ。そのお祓いしただけの瓶詰めした、日本酒っていうのがあるんですよ。これがまたうまいんですよ。もう結構なくなっちゃいましたけど。3本あったんだけど、もう2本空になっちゃったんです、この間。もう今しかないんですよ。だって今年のやつなんだも
そうか。
ん。
いやー、だからお酒もどんどんどんどんいろんなのを仕入れてるってことですよね。
どんどん変わってる。どんどんその時期その時期の、出てきたお酒で、酒屋さん、うちのね、樋口さんっていう社員の人が、その酒屋さんと仲が良くて、あ、じゃあ今度、あの、じゃあ、あれだな、山形のこれがいいなとか、次は山口県のこれがいいなとか、いろいろこう、酒屋さんと相談しながら、他にないお酒を、で、しかも美味しいお酒を、今、だからロゼって、ワインであるじゃないですか。そんな色の日本酒もあるんですよ。
日本酒でですか？
日本酒で。うちの奥さんがすごいもうハマっちゃったんだけど、これうまいって言って。
珍しい。
ビール飲めない。ビール派なんですけど、それまで。で、やっぱ今の日本酒って、こう、フルーティー系がどちらかというとメインなんですよ。炭酸が入ったりとか。
そうなんですか。
で、昔の淡麗辛口とオールドスタイルっていうのももちろんあるんだけど、やっぱり今の女性とか初めてこう日本酒飲む人っていうのは、やっぱそっちのフルーティー系の方が受けがいいんですよ。だから一応そっちの受けのいいものも含めたものもメインじゃないけど、かなり本数置いといて、だから、他のお店で飲めないお酒が多いです、うち。
いいですね。
女性が好きそうな、まあ、樋口さん女性だから、
だ
女
から
性が好
そう
き
いう
そう
のに。
な、来てもらえれば、多分、他にない、お客さんも、こんな変わったお酒他にないねって言ってくれたみたいで。タマプラでもないねって。田園都市線でもなかなかないよって言ってくれたんですって。
そうですか。
だから逆に言うと、結構知ってるお酒なんかだと、なんか、ある意味、こんなもんなの？なんか思われてるらしくて、お客さん厳しくなってきてるみたいで。だから、本当にないやつみたいな。で、しかも美味しくなくちゃダメみたいな感じで、結構大変ですって言ってた。
皆さん舌も肥えてるし、いろんな知識もね、あったりする
そ
から、
う。
ハードルが高くなってるんでしょうね、きっと
みたい
ね。
ね。言ってた。
いや、それはいいですね。
うなぎ屋さん、そう。うなぎ屋さん、そう、日本酒とか、お寿司屋さんとかやってんの、そ
うなぎだけじゃなく、お
う。
酒も。
そうです。あとね、会社関係のお祝い事だとか、お疲れ様会とか、ね、言っていただければ、宅配してますんで、うち。横浜の青葉区関係のお近くであれば、
宅
お届け
配
し
ま
ますん
で、
で。
すごいですね。
今、近くの老人ホームの方々のご高齢の方にうなぎを届けようっていうんで、今実は営業してるんですよ、うち。みんな好きじゃないですか。
うなぎはね、好きな
で、
人多
で
い。
ね、ご高齢の方でも、ほら、ぶっちゃけな話なんだけど、持ってる人と持ってない人がいらっしゃるんですよ。で、老人ホームによっては、入ってる人たちがお金を払うっていうパターンが多いみたいで、そうすると、食べたくても食べれない人多いんですって。うなぎとかって。だけど、1200円とか、もう、あと相談によってはもう1000円切っちゃって、1000円切らないけど、1200円切ったりとかするんですよ。うち。近場だから、もう地元に根ざしてね、やってるんだったら、もうじゃあ、もういっちゃえみたいな。っていう形でお弁当っていう形で宅配もしてるんですよ、実は。で、どんどんそうやって、地元の方が喜んでくれればね、おじいちゃんおばあちゃん喜んでくれるんだったら、 まあ、いっかな、みたいな感じ。
うん。
宅配をしてますんで、皆さん。
ねえ、宅配まで。
そう。もうね、何？ウーバーとか、ああいうとこなんか頼むと、注文した人からもお金取るし、うちもお金取られちゃうし、もったいないなと思って。だから、うちはもう、うちの独自の、独自のシステムって言っちゃう。うちの甥っ子なんですけど。甥っ子が 独自、うち独自のシステムなんですけど。甥っ子が届けに行くっていうですね。
おい
素
こ
晴
ち
ら
ゃんが
しい、オリジナリティの高いですね。
素晴らしいですね。おいこちゃんが 届けてくれるわけですね。
最近彼女ができたっていう責任感がちょっと出てきたっていう感じがする。その子が届けに行きますね。まあ、届けるのは無料で、今やってるんで。
すごーい。
だから、ね、なんかこう、お疲れ、まあ、ね、4月ですから、まあ、スタートとのこのとかで、研修が終わり次第、なんかこう、みんなで打ち上げしましょうとか、なんかあるんだったら言ってもらって、で、あとジュースつけてほしいとか、なんやかんやとか、お茶つけてほしいとかっていうんだったら、電話してもらって、相談してもらえれば、なるべくそれに応えるような形で、対応は私してますんで、はい。言っていただければ、どんどん持ってきますから。
いろいろなね、わがままにも応えてくれそうですので、
そうですね。なるべく言ってもらえれば。まあ、わがまま、うちぐらいわがまま聞くうなぎ屋もないと思うんで、逆に。世の中。
ねえ、こんなだって1200円で食べられるってなかなかないから。
だって1200円で宅配料タダってないっす
な
よ。
いですよ。宅
マジ
配
で。
料ないってないから。
ねえ。で、うなぎが、ぶっちゃけな話で、ほら、昔、成瀬でやってたけど、お客さんがうまくなったっていう。
うなぎが？
そう、焼き方変えたんですよ。成瀬の焼き方は悪くないんだけど、そこをもうちょっと、そのタレをかけるタイミングとかも必要なんですよ。で、いろいろ試したら、焼き上がる15秒ぐらい前に、気持ち薄く塗るんですよ。そうするとすっごい照りが出て、開けた時にいい感じなんですよ。ほんとそう。だから
全
ダ
然
メな
違
うう
ん
なぎ屋
だ。
さんは、なんていうの？うなぎってほら、こう、W みたいな形して
なっ
る
て
じゃ
ま
ない？
すね。
あそこのところにタレが溜まっちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
あれはダメだ。タレの味しかしなくなっちゃう。ちゃんとしたうなぎ屋さんはそんなうなぎないから行く。そう。うちは確かに炭火では焼かないけど、炭火で焼かないうなぎで一番美味しいだろうと思われるうなぎを出そうと思ってて。うちのできる範囲でですよ。だけど、来てるお客さんが、こんな近くに美味しいうなぎ屋ができて助かったっていうお声は何回もいただいてます。
それ嬉しいですよ
嬉しかっ
ね
た。それは本
ー。
当嬉しかった。これは本当嬉しかった。だから、他のところで冷凍のうなぎを使ってますっていうところがあって、で、ほら、そういう老人ホームでね。で、そこは美味しくないんですって。で、うちのサンプルを持ってって、じゃあいかがですかって言ったら、電話かかってきて、こんなに美味しいとは思わなかったって言って、ちょっと声が上ずってたって。
ちょっとテンション上がっちゃったんですね、きっ
テン
と
ション
ね。
上がっちゃって、で、他のお店にも紹介したいからどこまで配達できるのって言われたんですよ。この価格帯でこんなにうまかったら、そのグループ施設紹介するからホームページも載せて、どこまであなたたち、その、宅配できるか教えてっていう形で連絡が来たんですって。だこれ
す
多
ごい。
分、美味しかったんでしょうね、多分。だから、この反応がうちまで来たんですよ。
せっかくうなぎ食べたのに美味しくなかったっていうとすごいがっかりするじゃないですか。ね、それが、こんな美味しいんだって思ったら、そりゃ嬉しくなっちゃいますよね。
ありがたい話です。だから、うちも、その、提供しやすい価格まで下げてるんですよ。っていうのは、結局、 うちはお客さんは固定したいんですよ。だから、どこでもいい場所でね、例えば、殿様商売しようと思えば、どうなのかなっていうのもあるし、うなぎ屋さんって、冬ってこう、意外と売れないんですよ。本当は冬の方がうまいんだけどね、うなぎって。だけど、まあ、土用の丑の日でとかって言って、本当はね、身が細い夏のうなぎが、本当はどうかなと思うんだけど、みんな食べるんでね、需要競争で。なんだけど、でも、うちなんかからしてみれば、商売をする上で、やっぱ地元の人たちに喜んでもらって安くする。その代わり、安いからこそ何回も来てほしいんですよ。だから、冬なんかも来てもらえるように安くしてあげて、いつも来るお客さんの常連客をいかにも増やすかっていうところが大切かなと思っていて。せっかく近所にいるんだったら食べに来てほしいし。ね。俺が美味しい美味しいっていうのもちょっとあれですけど、食べに来てもらえれば。
そのね、うなぎの美味しさ
結構
が。
変わったんですよ、本当に。
焼き方一つで全然違っちゃうんですね。
問屋さんも変わりました。やっぱ、成瀬と違うんで。うなぎ自体もちょっと若干変わってますけど、でも焼き方は変わってますね。変えました、逆に。で、余計な経費をかけないように、お漬物とかも一切なくして。まあ、たくあんついてますけど、まあ、食べたい方がいらっしゃれば、いくらでも食べても構わないんで。どんどん食え。どんどん食ってこい。で、山椒は2つ用意してます。そんなうなぎもないと思います。多分。
2種類ってことですか？
そ
お
う。昔からの粉山椒。
ー。
もう昔からもあるような、もうど定番のやつと、あと山椒ミルで引く。今引いたばっかりだから香りすごい強いんですよ。で、若い人はそっちが好きかな。だからそれは、山椒に関しては、好みによって使い分けてもらえるように、一応二つ用意しました。もうないでしょう、あんまりうなぎ屋で山椒二つあるなんて。
聞いたことないですよ。
ないでしょう。味違うかんね、同じ山椒だけど。同じ山椒じゃないけど。香りも違うしね、味も違うよ、本当に。
す
そう、
ご
それ
ーい、美味し
は、
そう。
僕の知り合いの、まあ、名前ちょっと渡辺さんっていう人なんだけど、その人がうなぎ18年ずっとやってたんですよ、蒲田の方で。その人が、いろいろアドバイスくれたんです。で、焼き方をこのぐらいのところでこれ塗った方がいいよねとかって教えてくれて。で、山椒は粉山椒の方がいいって言われて、最初見るしかなかったんだけど、それも一応用意して。やっぱり、ある程度年齢層いった人なんかは粉山椒の方が、やっぱ食べ慣れてるんで。
そっちの
そっ
方
ち
がが
いい。
ね、
そっ
な
ち
る
の
ほ
方がいいっていう人たち
ど。
もいたりとかするんで、だからその辺も一応二つ用意して、若い人なんかはやっぱ今引き立ての香りはするね、山椒の方が好きっていう方もいらっしゃいますし、これは好みです、正直僕は。
どっちでも選べ
だから、
るっていうことです
そうで
ね。
す。
いいです
そうで
ね。
す。結構やってるでしょ？
やってる、いろいろやって、しばらくほら、うなぎの話聞いてなかったから、こんなことになってるなんて知らなかったし。
そうなんですよ。いろいろやってるんですよ。
いいです
皆さん、
ね。
そうなんです。だからもし、貸し切りとかで、お母さんのママ友なんかでなんか使いたいんだけど、昼とかって言うんだったら言ってもらえれば、何時のから何時間で、2時間でどのこうのでとか。で、ここで出てくる最後に、お宮のうなぎのおにぎりが美味しいんで、皆さ
ねえ、おにぎりね
ん。ぶっちゃけ話、お重よりもそっちが好きです。はっきり言って。
何回も言ってますもんね。
何回も言ってますけど、うなぎのおにぎりは結構うまい、マジで。これをね、うちの、何、おつゆかけて食べて、ひつまぶしみたいに食べると最高ですね。
いい
最
です
高
ね。
です。
いいです
最
ね。
高です。本当に美味しいです。本当に美味しいですって俺が言っちゃいけないんだけど、ま
美味
ずくは
しい。
ないです。はい。まずくはないと思いますよ。 なかなか、あの価格帯であれは出せないですね、多分。あの価格帯で、あの味と、あのクオリティはなかなかないんじゃないかなって僕は思いますけどね。
ぜひ
ぜ
ね、
ひ。
タマープラザの、タマウナ。
はい。
美味しい
お
う
待
な
ちし
ぎ
ておりま
と
すんで。
お酒といろいろありますので、ぜ
は
ひ
い。
足をお運びください。
パーティーの予約も受けたまわってますんで、今は。
貸し切りも OK という
貸し
こと
切り
で
も、
すので。
ちっちゃい店なんで、本当に。そうです。ちっちゃいから、行ってく
い
ださ
ろい
い。
ろ対応していただけるということですね。
はい。はい。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に翔太さんの会社の URL を記載しておりますので、そちらからお問い合わせください。また、トクトクチャンネル専用のホームページの URL、それからインスタグラムや X の URL も貼っていますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。翔太さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。